はい、おはようございます。中川です。アンケートですね、お答えいただきありがとうございます。今日もですねいただいた、回答にいくつかお答えしていきたいと思います。早速いきます。まずはですね40前さんからですね、ゲーム中に力を抜く場面があるとすれば、どのような場面なのかをご教示いただきたいですということなんですが、これはですね、僕の実践感覚ではオフェンスですね。オフェンスで休む意識、ディフェンスは逆に休まないっていう、こういう重心で、バスケットの体力配分っていうのを考えてました。7-3 で僕はディフェンスにエネルギーを使う、オフェンスは休むっていうスタンスで、常にプレーしてましたね。ディフェンスってですねやっぱり相手が全力で来るものをしっかり先回りして対応していかないといけないので、かつプレッシャーをかけて勝機を見出していかないといけないので、ハードにプレーする必要があるんですね。でオフェンスは逆に賢く、しっかりペース配分をしながら攻めていくっていうのが勝機を見出していくために必要な考え方だと思っていました。でじゃあオフェンスで休むにはどうすればいいかというと、やっぱりスローダウンとかしてもですね、質の高いエッジの効いた、オフェンスのアイデアっていうのをしっかりチームメイトと構築することだったり、やっぱり個人が労力を抱えるんじゃなくて仲間との連携で攻めていけるような、そういったオフェンススキームを、しっかり作っていくっていうことが、とっても大切になってきます。この視点で、ぜひですね 7-3 のディフェンス重心、オフェンスで休むっていうことをですね、ぜひ実現していってほしいと思います。はい、次ですね、サクサクお答えしていきたいと思います。後藤さんより、小学生が楽しくバスケットに熱中できるような、保護者の声掛けについて、これなんですけれど、まあ大枠としては基本はポジティブな言葉掛けをしていくっていうことが、とても大切です。じゃあネガティブな言葉掛けをするとどうなるかってことについてまずお話しするんですが、これですね僕の主催しているオンラインのバスケ塾考えるバスケットの会のグループチャットでも先日話題になったんですけれど、結構ですね親御さんってまあ無意識レベルで子どもの自信とかですね勇気をくじくような言葉掛けをしがちだったりするんですね。これは自分の言葉で言うとちょっと評価判断の目線を持って、何気ない言葉をかけてしまうっていうことですね。例えばですね、パスミスとかしたらもう何やってんのとかですね、ドリブルとかシュートをミスしたらもう下手だねとか、もういつもシュート外れてばっかじゃんみたいな、まあ軽くちょっとこういじるようなぐらいの、そんなに悪気はないんですが、まあ、結果としてですねこうプレーを腐してしまうような意味合いの言葉をかけてしまうことが往々にしてあったりします。これやっぱり大人の正しい人生の経験値があるので、いい悪いっていうその評価判断基準で、プレーに対してフィードバックをしてしまうため、そういったことが、起こったりしています。でこれですね子供ってすごくピュアで吸収力が高いので、何気ない大人の言葉でですねモチベーションを下げたりとか、まあ無粋な言葉でですね勇気や自信を失ってしまっていたりっていうことが無意識レベルで起こっていたりするっていうことですね。言葉を、結構気をつける必要があると、自分は考えています。でじゃあどんな言葉をかけていけばいいかというと、これですねちょっとでも良くなっている部分をしっかり褒めて認めてあげるっていうことなんですよね。仮にこうシュートが落ちてもドリブルがちょっと失敗したとしてもですね、今のすごく積極的だったよねとか、力強くプレーできてたよねとか、少しでも良くなっている部分とか、本人の頑張りとか成長している部分に、スポットライトを当てるような、言葉掛けをしていくってことがとっても大切です。そして子どもたちに小さくていいので小さな成功体験をしっかり、感じてもらうっていうことなんですよね。するとそれが自信になって、バスケット楽しいなっていう快感情が、生まれてですね、よりバスケットに前向きに、そして主体的に打ち込めるようになるっていういいサイクルが生まれるようになるんですね。これ以前私のコーチ向け YouTube チャンネルでもお話ししたんですが、子どもたちってもう基本ですねバスケットに対して楽しいなっていう感情さえあればいいんですよ。すると勝手に自分で、チームの練習以外の場所を使って練習するようになるんですね。 で、それで結果として個人スキルをたくさん勝ち取っていくっていういい流れができていくんですよ。自分もそうだったんですよね。ミニバス時代とか特に難しいこととか習ってないですし、バスケットの、言ってしまえばうんちくみたいなものってあんまり聞かされた経験ないんですけれど、単純に楽しかったので、家でも学校の休み時間でも友達と遊んでる時でもバスケットボールを持って自主練をしていたんですよね。なので子供たちがバスケット楽しいなとか前向きな感情を持てるような、声掛けっていうのを常々意識して、伝えていく、これが保護者さんとしてはですね、とっても大切な声掛けになりますので、ぜひ、意識していただけたらと思います。はい、次ですね、福助さんから、中学年代の選手に練習中から、インテンシティ高くプレーしてほしいと思いますが、なかなかイメージが湧かないようです。試合で苦い経験もしているのですが、自分に甘く追い込むことができないでいるものに対して、どのようにアプローチすればいいと思われますか。これなんですけれど、これ逆にできるチームとか、個人もいたりするんですね。で、じゃあなぜ彼らができるかというとですね、これもう頭で明確に激しくプレーするっていう映像が描けていることと、それを頑張った先に何が得られるかっていうことをしっかりイメージできているっていうことなんですよね。詳しくお伝えしていくんですけど、人間ってですね、頭で明確に描けないものって目指せないし行動に移していけないんですよ。今回のテーマがインテンシティ高くプレーすることであれば、やっぱりその実際にインテンシティ高くプレーしている人とか、それって一体何なのってイメージできるような見本とかですね、視覚化ビジュアライズ化って言ったりしますけど、やっぱりお手本をしっかり見るっていうことが大事なんですよね。で、強豪校ってもう完全にこの理屈で、もう先輩が行動で見せるとか、もう今までの伝統、このチームの自身がもう全国大会とかでいっぱいそういった基準を見せているので、もうそこに入った人はもう自動的にそれに感化されて、その基準がインストールされて、それを頑張る、そして頑張った先に何が得られるかっていうことをしっかりやっぱ理解しているので行動に移せるっていうことなんですよね。なので言ってしまえばもう環境が人を作るというか、バスケットの部活で言えばその文化がもう人を作っていくっていうことになるんですよね。で、じゃあまだその文化が出来上がっていないチームがどうすればいいかというとですね、これも自分の考えなんですけれど、具体的にはですね、一番パワーがある大人がちょっと体を張ってですね、誇張気味でいいので激しくプレーするとはっていうところを、実際にやってみるとかですね、あとはもう先輩を連れてきたり OB とかですね、もし知り合いにプロ選手などがいればもう学校に来てもらってですね、激しくプレーするとはどういうことなのかっていうのをもう実際にやってもらう。で、やってるだけだとちょっと遠くに感じちゃうんで、もうそれをやらせてみるっていうですね、もうそれを目で見て耳で聞いてじゃなくて、もう肌で感じさせてみるっていう、これで子どもたちのその基準値のバリアを壊してですね、より高い基準っていうのをインストールすることができるんですね。で、そういった経験を持って折に触れてですね、練習の最中に今のは強く当たっていこうとか、プロ選手とか先輩どういうふうにやってたみたいな問いかけをしながら、もう徐々に徐々に言葉と行動とっていうことで文化を構築していくっていう、この流れがとっても大切になってくると思ってます。で、これ脳の神経系の話になるんですが、人間には報酬回路って言ってですね、もうこれを頑張ったら何があるかっていうことをイメージできていないと頑張れないんですよね。先ほどの全国の強豪校の話なんですが、彼らはこのきつい練習を頑張れば全国大会に行けるんだとか、全国で勝利することができるんだっていう明確な報酬回路っていうのがあるんですよ。なので頑張れるので、そこまでをできれば話したり行動で、見せたり、あとは実際にそういった舞台をチームで見に行ったりしながら、徐々に刷り込んでいくっていうことがとっても大切になってきます。で、やっぱりバスケットで大切にしたいプレーの基準とか価値観っていうのはもう日々の練習で伝え続けることですね。これがとっても大切です。もう大切なことは何度も何度も折に触れて言葉と視覚化とセットで伝えていく。 そして、模範となるプレーを選手がした場合は、もう折に触れていいねいいねと大いに、報いていくと、この流れがチームのハイスタンダードを作っていきますので、ぜひですね、こういった指導のアプローチをされてみてください。はい、次はよきまきさんからですね、高校生です。格下のチームとの練習試合が多いです。そうするとみんな手を抜いたプレーしかしないため、練習にならないどころか手を抜く癖がついてしまい、かえって悪くなる気がします。そのような状況ではどんなことを心がけて臨むといいでしょうか。これですね、まあ高校生っていうことで、まあ、チームの雰囲気とかにもよるんですが、まあ、すぐに伝えて分かってもらえるかは分からないですが、参考までにですね、自分がいわゆる力で自分たちよりも劣るチームと試合をするときに意識してきたことを、ここではシェアしたいと思います。大切なのはですね、バスケットって相手によってプレーの質とかを下げないっていうことなんですよね。いわゆる、まあ、自分たちよりも力が劣るチームに対してサイズとかですね、パワーとかそういう能力任せじゃなくて、しっかりですね、アイデアとか連携とか、まあ、そういった創造性の高いプレーでしっかり出し抜いてスコアをしているかっていうところとかですね、そこをかなりこだわって、プレーしていました。じゃないとですね、上のレベルに行った時に通用しなくなるんですよね。どことやってもこのプレーでうまくいくのか、このプレー基準で、相手の動きに対して対応していくことができるのかっていう、常にそういった物差しを持ってですね、コートでプレーしていくってことがとっても大切ですね。もうこれはもう普段の練習からそうですし、たまたまうまくいったとかですね、まあ能力任せでうまくいっているプレー、いわゆる結果往来みたいなことはあんまり良しとしないっていうことですね。常に難しい局面とか、レベルの高い相手、最低を想定して備えておくっていうのは、これ練習とか練習試合とか、全ての本番の予行演習で大切な考え方になってくると思います。なので声掛けとしてはですね、言ってすぐに伝わるかは分かんないんですが、伝え方の方向性としては、相手によってプレーの基準を下げるのやめようねとか、上のレベルでね、今のプレーが通用するかどうか、そこも考えながら、しっかり、プレーを作っていこうよっていうような、そういったことを折に触れて、伝え続けるっていうことが、大切だと思います。まあですね、エネルギーがいる、作業になるかもしれないんですが、ぜひですね、同じ価値観を持つ仲間と一緒に、声を掛け合っていってみてください。はい、次ですね、次はカノキューさんからなんですが、ポイントガードはどこを重視して、パスを出していますかということなんですが、まあ、これですね、まあ、ポイントガードに限らず、パスっていうのは常にディフェンスを見て僕は出す出さないの最終判断をしています。つまりディフェンスがこちらを見ていなかったり、今から出すパスに触れなそうだなと思ったら、もうパスって通るんですよね。しかるべき場所に落としてあげれば、なので、パスを出す際はディフェンスの動きがかなり重要な判断基準になるっていうことです。あとはまあ他の視点で言うならば、味方の目線ですね、まあ向こうがアイコンタクトを送ってくるかもしれないので、それに反応できるように常に目を合わせておくことだったり、あとはこちらから目線でシグナルを出して裏空いてるよっていうふうに主張してそこに反応してもらったりっていうパターンもありますね。ホットラインが大切です。あとはそれ以外にも味方 の、どんなプレーをやりたがってるかっていうのもしっかり想像してあげるってことが大切ですね。やっぱりプレイヤーである以上、みんな攻めたいですし、パスが欲しいですし、活躍したい、そんな風に思ってますので、そういったプレイヤーの自己顕示欲求とかですね、自己効力感、自分はこんなことができるぞっていう、まあ、そういった欲求を満たせるようなプレーの演出っていうのは考えていく必要があると思ってます。なのでまあ、パスを欲しがってるということなので、まあ、コツコツパスをしてあげる、空いたら、常にパスをしてあげるっていうのが選手のそういった心の状態を高めることになりますので、ぜひ凝りすぎずにですね、サクサクテンポよくパスを届けてあげるっていうのが、これ自分の経験から結構大切だったりすると思ってます。パスがもらえると相手も安心するんですよね。この選手と組んでるとすごくやりやすいなって思ってもらえると、お互いにいい循環が生まれますので、 まあ、ストレスのないポジティブな流れっていうのが生まれますし、それがプレーの意欲をかきたてたり、創造的なプレーへの集中力を高めることにもなりますので、ぜひ味方のそういった心理状態を見ながらパスの配分、誰で行くかっていうのも、マネージメントされてみてください。はい、以上がですね、いただいたアンケート、簡単にお答えさせていただいたんですが、自分の考えになります。ぜひですね、それぞれ参考にされてみてください。で、まだアンケートをお答えいただいていない方はですね、ぜひ回答いただけますと、特別動画、レブロン・ジェームスが行う、なかなか守れない2点につながるトリックプレーというものをお届けさせていただいておりますので、ぜひ、アンケートにお答えいただいて、そのプレゼント動画を、ゲットしていただけたらと思います。それでは、皆さんのアンケート結果、かなり僕も勉強になってます。貴重なご意見、本当に感謝します。これからもですね、一緒に考えるバスケットを追求していけたらと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは今日も、この音声を聞いていただきましてありがとうございました。